モリッシーです。7月3日の声日記をアップしようと思います。本日はね、昨日モンゴル4泊5日の、乗馬の旅から帰ってまいりまして、ということでございまして、振り返り会をね、今日はしたいなと、じっくりとしたいなというふうに思います。まずはね、本当にそうですね、ちょうどどうなんでしょう、どれくらい、1年くらい前なんすかね、もっと前かな、1年くらい前でよかったかな、モンゴルにね、行きましょうということをね、誘っていただいておりまして、この間亡くなりましたが、モンプリのね、同じ調教のね、メンバーのお仲間のね、お友達ですけどもね、あやみさんっていう方にね、誘っていただきまして、まさか本当に実現する日が来るとはということでね、もう本当感謝でございますね。改めましてね、お礼申し上げたい、こういうきっかけをね、いただいてということで。でもね、もうほんまにね、前も言いましたけどね、ひいき目に見て最高でしたね。いやー、いろいろ旅してきましたけど、まあって言ってもそんな知れてるんですけどね、海外もそんなにたくさん行ったわけでもないし、なんか国名ですかね、今回で1、2、3、4、5、6、7カ国名ぐらいですか、なのでそんなね、大したことではない、大した回数は行ってないんですけど、いやー、別世界でしたね。私は好きです。でね、まず、まあ、関西空港、私大阪なんでね、で、しかもラテン大阪のね、モリッシーにとったらね、関西空港っていうのがすごい近くて、電車で、20分かからへんぐらいですかね。のところにありますので、すっごいね、実は関西空港ってね、身近にあるんで、海外近いんですよ。で、そっから、飛行機に乗りまして、ウランバートル近郊の、あれですね、チンギンス、モンゴルはね、チンギスハン空港っていうところになるんですけどもね、首都ウランバートルの近郊になりますと。で、着陸しまして、まずね、降り立って、まあ、夜中に降り立ったんですけども、降り立って、で、ウランバートルじゃなくてごめんなさいね。チンギスハン空港の外出た瞬間に、ハーブの匂いがするんですよ。モンゴルってね、街全体で、国全体がね、ハーブの匂いするんですよ。しかも天然の。ものすごいね、こう空気が美味しい。要するにね、のっぱらなんですね。で、その辺にハーブが咲いてるんで、天然で。だから、もう、すっごい空気が美味しい。こんなんなかったですね、今までね。はい。で、まあ、温度は、ね、なんか、冬はマイナス20とか30とか行く言うてましたけどもね、夏は、それでも標高高いんでね、2000メートルぐらいのところにある。で、そのチンギスハン空港っていうのはあれなんかな、最も気温の低い、首都、ウランバートルにある空港ということらしいですわね。っていうところですごくね、涼しくて過ごしやすいです。夜はね、ちょっと寒いぐらいになります。っていうところで、まあ、まずはね、そっからね、お出迎え、ね、誰さん言うたっけ誰もうね、モンゴル語がね、難しくてね、顔一緒なんですよ。モンゴル人って日本人と。だからね、親近感めっちゃあるんやけど、言葉が違いすぎてね、なかなかね、思い出せないんやけどね、こう友達が今ノート作ってくれてるんで、これ見たらわかるんちゃうん。ちょっと待ってね。ありゃ、わがね。ちょっと待ってよ。いや、わかるはず。さっき乗ってたんやって、絶対わかるはずやね。そうそう、イデレさんっていうね、男性、男の子にね、迎えに来てもらって、はい。で、おわ 迎えに来た車がレクサスやんけと思ってね、レクサス僕欲しかった 450H ね、欲しかったっていうか一回試乗しました、ああやつのねすげえやつやんけとかと思いながら、儲かっとんなと思ってね、まず、皆さんご存知ですかね、どうしよう、ひょっとしたら上げとこうかな社名でね、ゲルゲルでよかった、ゲルね、ゲルに到着しまして、観光用のゲルに到着しまして、まあそこで一泊ということで、まあ一日目じゃ本当に移動だけになったんですけどね、だいたい関西空港からウランバートルまではね、行きが5時間帰りが4時間ぐらいですかね、すごい近いでしょう、東京からも成田からもだいたい 4、5時間って言ってたんで、ハワイ行ったり、そうやね、ベトナムタイ行くよりも、多分時間的にはそんなかかんないんかなっていうことで、ちょうど、どうだろう、韓国、これ言い過ぎかな、韓国が中間地点ぐらいになるのかな、ソウルぐらいが。まあなんかそんなイメージです、ということでね、非常に実は近いなっていう感覚でしたけどね。まあまあ、じゃあ初日移動しましたというところでございましたけどね。でね、2日目、いよいよスタートということで、総距離3日間で100キロ。ね、ね、とてつもないよねと思ってね、100キロのね、距離を行くということなんですけども、その初日にね、もともとは、乗馬クラブのお友達のね、あとはもう本当にずっと一緒に、もうデビューしたて、乗馬をスタート、初心者の頃からね、一緒に初心者からずっとね、一緒に遊んでもらってるね、誠一さんっていう方と、それからそのあやみさんと、それと私の3人だけやったんですけどね、もう一人、当日、飛び降りってね、飛び込みで、一人参加っていうことで、ゆきさんっていう方がね、女性の方ですけども、ね、参加されまして。まあ、この方がね、また本当に旅を非常に面白くしていただきまして、奄美大島からお越しということでね、はい、参加されました。で、当初ね、ちょうどね、心配してたというか、当初から最後まで心配しとったんですけどね。まあ、とにかく勢いのある方で、今回も、もともとはその、初心者コースに申し込んでたらしいんですけども、3年前に一回モンゴルで乗馬をしたことがあるということで、初心者コースだと物足りないなということで、で、私たちもそんなね、上級者というわけじゃないんですけどもね、少し遠乗り、3日100キロということでね、2日目に13世紀村っていうね、13世紀のモンゴルですから、チンギスハンね、時代のモニュメントとかを作ってある村があって、でどうしてもなんかゆきさん、行きたいということだったんで、ご参加ということだったんですけども、まあほとんど乗馬経験としては、ないと、3年ぶりしかもということで、尻の皮大丈夫かなってめっちゃ思ってたんですよね。僕がね、2年、昔、本当にまだまだ初心者の時に、外乗りでね、外場で、駆け足をしまくった時にね、ものすごい尻に噛めくれたんですよ。だからそれがね、すごく心配やったんですけども、まあまあ、ただね、もう度胸満点で、本当に、度胸満点の方でね、もういろいろ教えてもらいました。やっぱりね、人生、ちゅうか、乗馬もそうやし、乗馬もね、ビビったあかんなってのは改めて思ったし、ちゅうかもう人生ね、まるまるね、やっぱ、ビビったあきまへんな。度胸やなっていうことをね、本当にね、教えてくれてね、明るくて太陽みたいな、方なんですけども、何のご縁か、参加いただきまして、で、4人で出発ということで、で、ずっとそこのツアーを通じてね、付き合っていただいたのがね、デギーさんっていう方、日本語の通訳しながらということで、 日本にどれぐらいいたっつったんかな、東京に何年ぐらいいたって言ったんかな、28歳の青年ですけども、ね、なかなか面白い兄ちゃんでしたが、彼を筆頭にね、あとは遊牧民の親子二組ね、あれは、マーノンさんでよかったかな、あの、乗馬とか、もう馬のプロ、マーノンさんでよかったかな、マーノンさんでよかったかな。モーノンさんね。モーノンさんとその親子。ね、14歳の息子を連れてね。なんかね、あ、そうそうそう。と、それと、専属シェフがね、トラックで、来てくれますんでね。現地のね、遊牧民の女性ですけども、と、それからその、娘、女の子、お嬢ちゃんのね、が、ペタッとくっついてね、私たちのね、ツアーをね、すごくね、こう、サポートしていただくと、こういったようなね、スタート切ったんですけども、なかなかね、ハニカミ屋のね、二人っていうかね、まあ、モンゴルの方、そんな、ね、社交的というよりかはね、こう、やっぱりこう、なんちゅうかな、うん、まあ、そらそうですけどね、基本的にはこう、うん、まあ、人見知りというか、まあ、そういった部分がね、あるんですけども、はにかみでね、非常に可愛らしいんですけども。で、息子さんが14、5歳の時から乗ってる言うとったな。5歳ですよ。わかります ?5 歳の時から馬乗ってんねんで。ほんま日本で上手やしね。当日はね、3歳のね、荒馬、まだまだ何もわからん、こうね、調教しながらのね、帯同ということで、まあ立派でしたね。で、そのお父ちゃん、ということですけど、子供がね、もうずっとね、お手伝いということで偉いなと思ったんですけど、学校はと思ったら、学校が結構長いロングバケーションみたいですね、モンゴルは。6、7、8、9って言ったかな。で、遊牧民の子供は、家を手伝うんですって。で、この子は、私どものね、ツアーのね、お手伝いということで、一緒にキャンプ張ってね、ついてくるんですよ。わかります?すごいでしょ?一旦帰ってとかちゃいますからね、ずっとついてきてくれてるんですよ。で、女の子もやしね。いやー、本当にね、偉いね、と、家のお手伝いして、と思いながらね、関心だな、と。モンゴルの子は本当関心。偉いね。うちの子供に聞かせたいぐらいですけども、ね、ということでね、まあ、総勢9人でね、出発いたしました。はじめはね、午前中というか昼まではね、もう暑いぐらいの天気でね。で、まあ、僕も、まだその猛虎馬、相棒にね。で、そうそうそう。で、モンゴルはね、馬に名前とかつけないんでね、今回ね、名前ついてないんですよ。僕はね、真っ白ではないけどな、ベージュの色のね、猛虎馬にね、乗りましたけどもね。これが、ね、なんて言うんでしょう。なかなかね、駆け足してくれなくてね。わからんかな。まあ、ここで、ちょっと、改めて説明しておくと、乗馬っていうのはね、大体、まあ、ギアがね、ロー、セカンド、サード、トップぐらい、4段階ぐらいあるんですよ。でね、トップは使わないんですね。我らでいう、州歩っていうやつなんですけども、これ使わないんですよ。一番初めのローっていうのがね、乗馬用語では波足って言います。波足っていう、ちょっこちょっこちょっこちょっこって歩くやつね。まあ歩いてるやつなんですけど、これがノーマルのやつね。で、セカンド、次のギアを入れるとですね、早足って言って、パッカパッカパッカパッカとね、こうなんて言うんでしょうね、ジョギングみたいな形で、動くんですよ。で、これをサード、次に入れると駆け足って言って、このパカランパカランパカランパカランって言ってね、走っていくっていうようなところ。乗馬って大体ここまでですわ。で、次のね、もう今トップって言いましたけど、これがいわゆる競馬のね、走り方、もう全速力ですね。いうような形になるんですけども。で、そのね、駆け足に、 なってほしいわけですよ。ところがね、僕乗った馬が、こう、なかなか駆け足になってくれなくて、で、日本での乗馬と、また合図がね、全然違うんですよ。なので、こう、足を使ってね、僕らで専門的なことで、脚って言うんですけどね、この脚でこう、ガッと合図したら、基本的には走るんですけども、合図が違うんで、それじゃ走らないんですよ。そうすると、こう、スピードは上がっていくんですけど、駆け足になってくれないんで、その、早足からね。だからセカンドからサードになかなか行ってくれなくて、そうすると、普通このパカランパカランパカランってなってほしいのがですね、パカパカパカパカパカパカパカってこうなるんですよ。小刻みな。これはね、乗ってる側としては非常に体力奪われるんですよね。しんどくて。もう、本当に駆け足になってくれって思いながら、こう、馬の骨具を掴むまでに、そうですね、半日から、その初日をちょっと使った形なんですけど、まあ、結果としては、良かったかなと思うのは、すごくいい練習になって、何のいい練習かっていうとね、普通こう、馬っていうのはね、鞍に座るんですけども、立ったまんま、あぶみで、だけで、あぶみの上に立ったまんま、こう、バランスを取る練習がね、そのおかげでちょっとうまくできる。僕、下手くそなんで、これがね、すっごい強制的にうまく練習できたかなっていうふうに思います。なんでかっていうとね、お尻痛いんすよ。これ乗ってると。ケツが痛い。だから、ケツが痛くないようにしようと思ったら座らへんのが一番いいわけですよ。ではもうそしたら、痛くなりたくなかったら、もう座らんっていうのが一番いいので、まあ、駅会なんで立つ練習をね、はじめはね、その、蔵。ね、座る蔵、馬の上に乗って蔵に前鏡って言って前のところにね、持ち手があるんですよ。持つところがあって、はじめはね、右手で、片手でこう、手綱を持って、左手で、前鏡をね、やっぱ持ちながら、立つ練習しとったんですけどね、うん、えらいもんで、半年、半月、違う、なんでやねん。半日から一日、乗ってたら、前鏡持たなくても、おおむね立ったまんまできるようになったかな、というふうな感じで。で、V をね、撮ってくれてたんで、デギさんがね、それを見ると、初日の、まあ、不格好でしたね。初日のは不格好で、やっぱり最終日、ちょっと X に上げさせてもらったやつ。今回も、もう一遍ね、リンク貼っとこうと思うんですけど、明らかに上手になってましたね。3日目の方がっていう感じなんで、まあ、初日はまあ、そういう意味では、ね、駆け足前でね、とにかく過酷な状況で、早すぎる早足っていうのでね、高速早足を、体験することで、うまく上手になったかな、みたいな感じでございました。でもまあ、とにかくね、初日終わった後がやっぱ一番疲れました。もう、ほんとこの後2日目3日目って実際どうなるんかなって思うぐらい、どっと疲れましてね。はい。で、しかもちょっと雨が降ってきて、こっからね、天気が悪くなって、なんかね、モンゴル、ここのとこ全然、雨が降ってなかったらしくて、雨が降ってなかったもんで、政府が、雨を強制的に降らすっていうことを、私どもが到着した、1日前か2日前に実施したらしく。なんかあれですかね、空中に向かって、なんかミサイルじゃないけど、なんか撃つんですよね。それで、まあ、雨雲呼ぶみたいなことで、結構こう、雨がね、まあ、そんなにむちゃくちゃ降ったわけじゃないんですけど、雨混じりで、ただね、モンゴルのね、雨のね、風景、もういいっすよ。遠くに雨降ってるんですけど、もうこの雨柱がね、わかります？雨柱って。遠くにね、雨柱が4本も5本もブワーッと見えるわけですよ。あんな光景見たことないもんな。スケールでかいなと思って。まあ、なんせね、まあ、360度、空と大地の、が、延々と続く大パノラマなんで、うん、雨の、 うん、模様もすごくスケールがでかいですね。はい、あんなもんに振られたらどうしようなんて思いながら、まあね、初日はね、雨の中、テントを張っていただき、このテントがなんとね、4人ツアーなんですけど、1人テントが3個用意されておりまして、ね、人数なんか足し算引き算おかしいでしょ？これおかしいんですけど。おいとで4人で、3つ使ってくださいということで、わしね、お友達の、おじさんねおっさん2人がね1人用のテントに添いねっていうのが2日間続いたんですけどねいやいやいやマジでで狭いやんとかって思いましたけどね、まあね寝てみりゃね仲良く寝れたかなっていうふうに思うんですけども。はい。まあ、それはそれで楽しい思い出でした。でね、晩ご飯、朝昼晩とね、さっき言った、専属のね、まあ、遊牧民のね、お母ちゃんがね、ついてきてくれてるんでね、その郷土料理をね、食べさせていただきました。僕もっとひょっとして苦手なもん出てきたらどうしようかな、なんてちょっと思ってたんですよ。生臭いとかね、なんかそんなイメージ、うん、羊、生臭すぎる羊とかね、やったらどうしようかなとか、味薄いとか言ったらどうしようかななんていう風に思ってて。で、その、初日の朝に出てきたね、あれなんていうんかな、モンゴルティーっていうのが、お茶が、あるんですけど、ミルクティーなんですけどね。うん、ものすごい薄味に塩を入れてる牛乳みたいな感じやったんで、うわ、これはほんまに薄味と塩だけやったらどうしようなんて思ってたんですけど、全然ちゃいましたね。うん、美味しい。で、思わずね、デギさんにね、モンゴルの料理、これは日本人ツアーやから日本人に味合わせてくれたりしてるのっていうふうに聞いたんですけど、いやってこれがモンゴルの味だよっていうふうな話やったんで、あ、美味しいわと。で、結構そのやっぱスープとかね、そういうの中心に出してくれて、あとはビーフンとかね、ああいうようなものを中心にやったんですけどね、うまかったっすわ。まあね、その僕もキャンプちょこちょこやるのでわかるんですけど、この大自然自体が調味料になるっていうのはわかるんですけどね、でもうまかったわ。分かった。何個かちょっと乗っけとこうかな。乗っけとこうか。ちょっと写真をね、貼り付けれそうやったらちょっと貼り付けとこうかなっていうふうに思うんですけども。覚えてないねんな、ただ料理名が。覚えてんのはね、二日目に出てきたホラホグっていうやつだけ。これはまた後で言いますけど、これ以外ちょっと覚えてないんですがね。まあ、そんなコーナーで初日が終わりましたね。だから、楽しみにしておったその夜。ですけども、夜のその星空ね、満天の星空っていうのをね、ちょっと期待したんですが、まあ初日はね、そんなわけで、夜中ずっと雨降ってましたんで、ダメでしたということで、二日目を迎えるわけなんですけども、まあ二日目もね、全然こう雨模様というような中で、降ったりやんだりの天気の中でね、ちょっと寒かったです。レインコートを着てですね、上に、結構ちょっとあったかめにして出て行きました。で、そっからはね、僕もこう、グローブ持って行ってたんですけど、もう、濡れて臭くなるの嫌で、思い切って素手でね、行きました。まあ、行けるやろうとかと思いましてね。素手で、参加、素手の片手みたいな感じで、だいぶ慣れてきてですね、っていうのが二日目がね、スタートしたわけなんですけども、二日目はね、さっきちょっと冒頭言ってた、その13世紀村っていうね、モンゴルの、13世紀なんで、1200年代ですね、チンギスハーンが活躍した時代の、ゲルとか、あと、シャーマンってわかりますか？呪術師ですね。が、占いをするような、ゲルとかですね。そういうようなものが、いろいろ、展示というかね、されてる村がありますので、そこへ行くということでね、朝から、そこから、キャンプをね、出発した わけなんでございますということでね。で、私これ行きたかったんですよね、私も。で、まあ、さっきね、お友達になりました、ゆきさんとはちょっと理由は違うんですけど、僕ね、モンゴルチンギスハン好きなんですよ。ここ前に声日記で言ったことあるかな、ずっとね、チンギスキっていうね、最近でも北方健三のね、チンギスハンの話、あれ全部集めて、読んでるんですけども、まあね、残虐な男ですけど、うん、あれだけのね、そのユーラシア大陸をね、全土統一した男の話ですけども、このチンギスハン、結構好きで、だから、うん、誰にもね、知識力ではね、負けないぞっていうぐらいね、モンゴル人にも負けへんぞっていうぐらいね、一応詰め込んでね、言ってたんで、その息吹をね、感じ取れたらいいなって思ってましたんで、そこまで、また馬でパカパカと、参りまして、で、そこで記念撮影ね、とかしながら、はい。ちょっとそこからね、雨がね、結構きつくなってきてね、気持ちブルーになりつつあったんですけども、ちょうどね、その時が、その村のお祭りが開催される準備ということで、で、その村のお祭りっていうのは見れることは一般の人はできないから、むしろこう入場を制限されるような雰囲気やったんかな。なんかそんな形やったんで、もうパパパパーとこうね、足早に去っていかないといけない雰囲気だったんですが、ですがよ。そっから、ちょっと離れたところ、シャーマンのところにね、王族のゲルのところから、今度シャーマンのゲルに移動したときに、そこにね、現役のシャーマンがいてましたっていうのと、んで、さらに、そのイベントでおそらく、参加する予定だったのか、もう終わったのかはわからないんですが、向こうの民族楽器、馬頭琴っていうのがあって、その馬頭琴を、弾く少年がいてですね、お願いしたら、マーノンさんかな、多分お願いしてくれたんですよ。ほんだらね、そこで生演奏してくれて、僕ね、この馬頭琴とモンゴルで言うと、あとホーミーね、これ聞きたかったんで、ホーミーはさすがにね、出会うことできなかったんですよ、歌える人。ところが、馬頭琴ね、生ライブ聞けるということで、これ後々ね、また、初日のゲルに戻った時に、聞いたんですけど、非常にレアらしくて、すごいレアな場面に遭遇したらしく、もうありがたかったですね。これも、ちょっと X に上げてるんで、ここにもリンク貼っておこうと思います。ね。で、ものすげえ感動的。弦って、普通その上から押さえるでしょ、弦って、その弦楽器の弦って、馬頭琴ね、小指だけね、時たま弦とそのこのなんていうかな、棒って言ったらあかんけど、なんていうかな、あの間に小指入れるんですよ。何してんかなとかと思いながらすげえ技術やなと思って。これもでもいくつぐらい、中学生ぐらいの男の子かな。いやーすごいねと思いながら、あれ生演奏を聞けて、一気にね、ちょっと雨模様でテンション下がってたんですけど、で、前日の疲れもあってね、やったんですけどね、バーンと吹っ飛びましたね。一気に元気になりました。ね。非常に楽しい機会を与えていただいて。で、そっからね、雨が弱まったところでね、また再出発したんですけどもよ。ね、ちょっと急に、止まれって言われて、何かなと思ったら、やばいと、すげえ雨がやってくるというふうに言われて、岩陰ね、岩があって、で、その、岩のところにね、隠れろっていうふうな、ことだったんですよ。で、まあ、もうちょっと大急ぎで馬みんな降りまして、で、岩陰に隠れてね、そしたらダーッと雨降ってきまして、で、ほんでもうね、寒くて寒くてね、ブルブル震えながら、結局岩陰隠れてもね、横風に殴られてね、雨が全部当たるんですよね。まあ、 まあ僕がね、壁になって他の人塗れへんかったらいいのになとかって思いながらね、というような、本当にね、過酷な自然も楽しめて、あれ晴れたらよかったんやけども、まあ、これも一興かなと。今思えばね、うん、雨も良かったです。あ、結局暑く、そのおかげで暑くなかったし、違うね、モンゴルの表情というのも見れたし、なんでね、良かったなーって思うんですけども。で、まあ、あの2日目っていうのが、あの走行してるうちに、終わりまして、で、あの3日目の朝を迎えるっていうような、感じ。違うところにね、またキャンプ張ってっていうとこなんですけど、でね、3日目の朝なんですけども、みんなと仲間と話してて、で、そうだ、話するっていうのがね、まあ、一つ、言いたかったのがですね、モンゴルって緯度が、モンゴル、ウランバートルの近郊ってね、緯度が高いので、北緯がね、なかなか日が沈まないんですよ。で、結構ね、時間ものんびりしてるんで、ものすごい暇な時間が出来上がるんですよね。なので、うん、その日も晩飯食い終わってからも早くテントに入っても仕方がないんで、天気がね、まあまあそこそこ持ってたんで、もう、ちょっと晴れてきてましたんでね。だから、うん、これはもう、ちょっと、まあ、日が暮れるまでだべってたんですよね。それがだから10時ぐらいまで、9時半が日の入りぐらいやったんですよね、夜の。で、そこでまあ喋ってて、で、いろいろとね、4人で、まあ、いろんなことをね、喋ってたんですけども、まあ、その中でね、モンプリンの実は大切なミッションと、今回のモンゴルの旅のとして、この間亡くなったね、調教バーのね、モンプリンの縦紙をモンゴルに持ってきてたんです。それをね、巻こうという話をね、まずはそのクラブの仲間とね、してたので、それを次の朝にでも消化ということに、まあまあ、なったわけなんですよね。なんか、あれは違うんかな？この時に喋ったんじゃないかな？翌朝起きてからか、これ話した。違うな。なんだこりゃ。ちょっと忘れて思ったけど。まあ順番どうでもいいや。まあまあまあ、翌日、とにかく、3日目の、3日目にね、出発する前に、朝ごはん食べる前にね、これ、巻こうというふうな話をしてたんですが、大事なこと忘れてた。言うこと忘れてたよ。二日目終わったらあかんかって、三日目に行ったらあかんねん。二日目のね、お昼ですわ。昼のランチに、その日の夜、さっき言ったハラハグっていうね、ごちそうです。モンゴルのごちそうが夜だということだったんでね。俺で何をすんのかなと、そしたら昼にね、デギさんが昼連れてきたね、羊、生きた羊がいて、それをね、目の前で、屠殺してですね、解体するんですよね。それをやるから見ろということで見ました。すごかったっすよ。俺も羊解体、生きたまんまこう締められて、解体されるの初めて見ましたね。腹裂いて、で、指突っ込んでね。ほんで、すごい見事なもんですよ。心臓のね、血管、心臓につながってる動脈をね、一本ブチッと切っちゃうんですよ、指で。何してるか分かりませんよ。手突っ込んでるだけだからね。そうすると、こう、羊がね、まあ、暴れるのやめて、スーッと眠るように死んでいくんですよ。ね。で、あとは、もうね、上手に解体していくんですよ。ちっちゃなね、ペティナイフみたいな一本でね、どんどん解体されていきまして、ね。で、それをこうね、今日のその夜、そのハラハグっていう料理になりますよ、ということで。うん。これみんな好きらしくて、 ついてきてた、一緒にね、来てくれてたね、男の子とかもね、めっちゃ嬉しそうな顔して、今日ホロホグや、ということでね、モンゴル人はみんな好きなんだって言って教えてくれましたけどもね、その前に羊が解体されると。その解体されたものをね、一応写真で撮ったんで、ここ載せてもいいんですけど、ちょっとエグいんでやめときますね。さすがに、ちょっと。嫌な人は嫌やろうから、ちょっと、これはさすがにえぐいからやめとこうかな、といったようなとこではございますけども。ね。はい。というところで、うん。ああ。で、僕もね、さすがにね、じーっと見てんのね。いや、気持ち悪いとかじゃないけど、なんかね、ああ、ずっと見てんのも、ちょっとなんかな、と、思ってたところにね、ちっちゃいね、男の子が、ね、メンバーが遊びに来ててですね、モンゴルの。まあ、2歳ぐらい。2歳か3歳かな？歩いてるから3歳ぐらいかな、あれ。ね、男の子が、やんちゃな男の子がおってね、この子にね、お菓子あげながらね、高い高いとかしながらね、このやんちゃな男の子とね、楽しいひとときを過ごして、僕の膝にも座ってくれましてね、本当に人懐っこい子でしたけども、うん。子供にね、僕ね、子供とか馬にあんまり懐かれないんですけどね、モンゴルでは子供にも馬にも懐いていただいて、とってもいい気分でした。ね、ということでね、まあ、羊の解体ですよ、そこそこにね、子供と、ちっちゃい子とね、男の子とね、一緒に遊んでました、みたいな話でした。で、まあ、その日の夜がそれでホロホグということで、これは載せとこうかな、写真。本当にシンプルなんですけど、ただ、まずね、薪をいっぱい集めてきて、で、それに火つけて、火を起こしますと。で、そこにね、たくさん石ね、ちょっと拳サイズの石をいっぱい入れて、で、その、いわゆる石焼きにするんですよ。石焼きに。で、羊、のね、そこに、肉を入れ、で、その上に、石を、焼いた石を置き、また羊置きっていう感じでね。で、そこに、塩とね、簡単な、あと野菜入れたりとか、ね、人参とかね、じゃがいもとかね、入れて、で、あとは、水を入れ、圧縮して炊くと。ね、いうような感じなんですけどね。これがうまいんですよ。手で食うんすよ。出てくるんですけど、うまい。うまいねんな。もっとこう大味かな。あと羊って苦手な人たくさんいて、こう独特のこの臭みというか、独特のこうね、味がね、肉にしてはやっぱジビエならではの味があるんですけど、全くないんですよ。やっぱあれって新鮮やったら全然ないんですね。思いました。美味しかった。柔らかかったしね。本当に美味しい煮込みでございまして、これがハロハグですね。で、いうことで、二日目はそのまんま、9時半まで食べて終わったということで。で、翌朝、最終日、次のゲルにね、向かうまでの間ですけども、その朝にね、先ほど言いかけてた、モンプリンの縦紙をこの大地に巻こうということでね、三発の儀って言うてね、ね、髪を散らすってことでね、散髪の儀だっていうことでね、お友達二人とこう、バーっと髪の毛をね、大地に巻いて参りました。ね、これで大きな、一つのミッションね、こなせたかなって、いうふうに思います。で、これもね、またね、後ほどですけどお話しようかなというと、ちょっとオチというかね、話があるんですけどね。まあまあ、それはともかく。で、3日目のね、出発になるんですけども、その日はね、面白かった。さっき、ギアの話でしましたけども、トップ、州歩、競馬の走り。あんなもんね、日本全国どこ行ってもやらせてくれないんですけどね。やらせていただきました。なんかどうやら後で聞いたらね、あと僕と、もう一人、誠一さんっていうね、のところ、ね、ノリを見ていただいてね、僕らだったらいけるだろうということでね、ジャッジしていただいて、特別にね、走っていただいたんですけど、2回ほど走りましたけどね。ちょっとね、さすがにね、マジで怖いと、ちょっと思うぐらい、思うぐらいね、スピ ピードがすごかったんですけど、でもね、もう慣れたらほんまに楽しかったですわ。でもね、馬がもう全く止まる気配がないぐらい、やったんですけども、これをやられてしまうと思うな、もうね、これから普通の乗馬できるかなっていうぐらいね、スピード感。もう、風をね、体で、切る、体で風切るみたいなね。まさにあのことやな。で、全身で風を感じることができるっていうね。素晴らしい体験をね、させていただいたんですけども。まあ、それもさておき、途中でね、他の、ツアーの人たちと、合流しましてね。うん、お仲間さんで、お昼ご飯も違うメンバーさんと食べたりとかっていうことができて、一気にね、またこの、なんて言うんでしょう。現地でね、一緒に乗馬を楽しむ方々とね、コミュニケーションが取りまして、それはそれで楽しかったですね。はい。他の乗馬クラブから来たよっていう人たちから、もう、まあ、広島の方だったり、あとは、そうですね、今回が初めてっていう方もね、いらっしゃったんですけども、いや、これびっくりしましてね、後々で話聞いて、僕も初めて知ったんですけど、その後ね。で、駆け足をね、できる人だけついてきてくださいね、ということで、バーっとこう駆け足が始まって、で、僕も全然、行けたんですけどもね、僕とその誠一さんは全然ついていって、まあ、楽しんでたんですけど、後ろで一人別組の男性がね、ちょっと遅れてですけど、ついてきてたんで、ああ、上手やなーとかって思ってたんですけど、うん。後で聞いたら、うん、初めてですよ、今回が乗馬って言ってたから、男性の方ですけど、え、マジでって言って、怖くなかったんですかって言ったら、怖かったに決まってるじゃないですかって言ってね、言ってはったけど、すげえなーと思って、もう駆け足できるんやと思ってね。やっぱり、習うより慣れろで、ね、さっきの度胸の話じゃないんですけど、やりきってしまえば、3日で覚えれるんやなと思ってね。初めからこっち来た方が安くつくし楽しいななんていうふうにね、ちょっと不謹慎ですけど、ちょっとね、乗馬に対して不謹慎ですけど、思ったりもした次第やったんですが、まあ、そんなこんなでね、みんなで、楽しみながら、3日目を、まあ、終えることができたっていうことですけども、3日目はね、初めのゲルに戻って、そしたらね、たくさんの、日本人の他の方がね、いらっしゃって、で、みんな馬乗りに来てたりとか、で、明日から馬ですよっていう人もいたりとかでね、たくさんおしゃべりをして、で、みんなで民族衣装着てね、記念撮影撮ろうとかね、みんな、なんちゅうんかな、人と人との距離がね、ゼロ距離なんですよね。なんていうん。マーチンみたいなのが世の中にいっぱいおんねんなと思って、すごいんすよ、コミュお化けがいっぱい揃ってて。え、だって、なんか、ある人は、そのね、お姉さんでしたけどね、なんだ、イルカに一回だけ、一緒に乗ったことがあるインスタで繋がってる人と今回初対面で、初対面やったから、二回目やったから、それで一緒にモンゴル来ましたって言って、馬乗りに、みたいなね。うん、友達でも何でもないんですけど、まあでも、声日記の世界もそうか、声は聞いたことあるけど、会うてもないのに、会うた時から友達みたいな感じみたいなと一緒なんかな。ね、それでモンゴルに、来てですとかっていう子もいてとかでね、すごい親しげに喋るんですけど、僕もね、コミュニケーション能力は低い方じゃないと思ってましたけどね、いやー、まだまだ修行足りひんなっていう風にすごい勉強させていただきましたみたいな。もうね、その中の筆頭格がね、さっき言ったユキさんですね。もうユキさんがね、そのコミュニケーションの輪の中心になってはりましたんでね。ねえ、私よりも随分というか、ちょっと年上のね、もうすぐ孫生まれる言うたよな。パワフルやな、髪の毛真っ金髪でね。で、尻の皮が案の定めくれて痛い言いながらね、ほんまに根性でついてきてくれてはりましたけど、それでもね、弱音吐かずにね、本当に楽しい雰囲気作っていただいてっていう話だったんですけど、でね、最後ね、ちょっと話したいのが、ちょっとモンプリンの話なんですけどね、後で、実は、 ゆきさんがね、一緒にいたゆきさんが13世紀村に行きたいということで、まあ参加した、ご参加されたということだったんですけども、そこにね、そのシャーマンのところがね、いわゆる祈りの台があるわけですよ。でね、そこにね、一人入ったっきり、全然出てこなかったんですよね。もうね、ガイドともね、みんなでおかしいなとかって言いながら、どうやらなんかこう、スピリチュアル系の、まあ、いわゆる、彼女自身がね、シャーマンみたいなことされてるようで、で、ね、ここで、その、大地と精霊を感じるために来たんだ、みたいな感じやったんで、私その辺疎いんでね、とか、疎いので、へえ、と思いながらね、まあ、見ておったんですけども、後で、まあ、聞いた、まあ、後でというか、その日の、最後の日の、あれかな、聞いたんですけども、最終日のテントでね、寝た時に、うん、モンプリンが、走ってるのを見たと。ほんで、ここに来たかったんだっていうふうに言って、喜んで、駆け回ってたと。だから、そうですね、すぐに生まれ変わるよと、ここでね、もうすぐ、すぐに、生まれ変わって、新しいね、命としてね、誕生してくる、馬として誕生してくるよということをね、こう、言い張るわけですよ。でね、まあもうね、もうそういうのはね、嘘でもほんまでももう、この際どっちでもよくて、なんか、とてもこう、いいことをおっしゃってくれたなっていうふうにちょっと思ってまして。うん、どのことの真偽なんかこの際もどうでもいいわけで、ね。でも、巻いたところね、その、たてがみを巻いた散髪の儀を行ったところも、うん、ここに巻いたらいいよねっていうふうに言おうと思ってたところだったっていうところでね、ここが一番いいよと、ここに巻いてくれって言ってるっていうふうにね、後々聞いたんですけどね。でもたまたまでしたけど、だからあそこはいい場所に巻いたよと、あそこに来たかったんだって言ってたよっていう話だったんでね。まあなんかこう、ちょっと救われたなーっていうのと、今ね、他のメンバーがね、やっぱなかなかこう、落ち込みから、なかなかね、立ち直れてない方々ね、メンバーもおるんで、この話をね、この日曜日、7月の6日かな、に、最後、法要がね、行われるということですので、その前に多分みんな集まるでしょうから、まあその時にね、このお話をできたらいいな、っていうふうに、多分きっとね、みんな、なんか喜ぶと思うんでね、なんか新しいところで生まれ変わってね、元気いっぱい走り回ることができるっていう風にね、聞けたらみんなまたね元気が湧くんじゃないかなっていうことで、本当にそういう意味でもね、ゆきさんにはね、そういう、そういうね、なんていうかな、うん、夢のお告げみたいなものの話をね、聞かせていただいて、すごく嬉しかった次第でございますと。いうのがね、まあ、旅の最後の、締めくくりといったような話で、最後またね、ゲルに泊まって、最終日を迎えると。こういった、あとはもうね、そのまま移動して飛行機に乗るって話やったんですけど。まあ、名残惜しかったですね。最後の日、翌朝もね、起きて。あ、当然、あれですよ。翌朝、もうそうです。その前の日、晴れまして、満天の星空見えました。ただ、天の川までね、見れるほど、うん、ちょっと雲が残ってたりとか、こっちも疲れててね、それ見ようと思ったら深夜の2時ぐらいに起きなあかんかったんで、もうちょっとそこまで、体力なかったですけど、でも星空はね、もう、本当に、僕もいろいろキャンプ好きなんで、キャンプ場から星空見ましたけど、まあ、日にならんぐらい、すごかったですね。たくさんの星も見れてよかったですけども。まあまあ、ちょっとなんか順番が前後しましたが。で、最終日を迎えます。というところで。はい。というわけでね、まあなんか、これで、終わりにしていこうかなと思うんですけどね。まあ、モリッシーの声日記らしく行くとね、最終日なんですけど、まあ、朝飯食ってましてね。これで、こう、シニアの方がね、だからどこから来たって言ったかな、南関東っておっしゃったかな。で、僕はまあこう、いつも通り喋ってたわけですよ。ね、我らラテン大阪の人間はこうでこうで、みたいな感じでね、メンバーの人と喋ってたりとか。で、そこで働いてるココちゃんっていうね、 日本人の大阪の子がいて、ね、まあその子ともね、喋ったりとかいろいろ、まあ、してたんで、ね。ね。で、大阪人。大阪人なのに、大阪なのとか言って、大阪なのになんで、大阪の感じ出ないねとかっていう風に言われてたんでね。で、それでいいよと、僕もアドバイスで、あかんあかん、大阪出したあかんでって言って、ね。大阪人は黙っててもね、顔もうるさいって言われるから、あかんあかん、もうしっかりと、隠す、ひた隠しにするんやで、なんて言いながらね。アドバイスを送りながら喋ってたりしたんですけどね。75歳のね、ご夫婦が、私ね、本当に、あと、外でいたら話しかけてきまして、芸人さんですかとかって言ってね、違いますよって、いやいや、すいません、うるさかったですかって、いや、そんなことじゃないんですよ。確かに、賑やかでいらっしゃったんですけどね、って。普通、横ではしゃいでるっていうのは、喋ってるのっていうのはもう耳障りで、うるさいっていうことが確かに多いんですけど、って言って、あなたのお話聞いてると、こう、何か、テレビで漫才や落語でも聞いてるみたいだ、みたいな感じのね、こと。こう、リズムがこう、話のリズムが心地よくて、とかって言って、いや、なんかお商売されてるのかなと思って話、思わず聞きました、みたいな話やったんですけど。しっかりとすいません。天然です。ということで。ただ、そんな芸人とはレベルが違いますから、そんな、こんなもんじゃないですよ、と。ただ、思ったこと喋ってただけなんで、って言って、ただ、うるさかったですね。すいません。って言いながらね、ただ、いや、そういうことじゃなくてね、ということで。はい、人生の大先輩にね、あんたは芸人ですかっていう、モンゴルの青空の下でね、言われて、喜んでものやら、てんてんてんっていう感じで、はい、その場を後にしたわけなんですね。はい。でね、そっから、まあ、車乗って、あとは空港行くだけなんでっていうことなんですけども、ね、そんな賑やかな、あんたお笑い芸人ですかとかっていうふうに、思いながら、はい、本日もね、恋日記ですから、平日の恋日記なので、こんなにダラダラ喋っちゃったね。僕の声のメモだと思って、我慢してね、しんどい人は聞かなくても結構だし、倍速でも何でもまくりをしてね。で、最後の最後なんで、お家をつけないといけないなっていうふうに思って、で、ツアーガイドのね、デキさんってものすごい日本語上手で、で、途中もね、あれは良かったか、ほとんどの日本語ついてきたんやけども、エデュケーションキャンプがね、これは日本語で何ですかっていう話やったから、どう訳したらいいんかなと思いながら、僕英語全然できないんでね、まあ、研修所かなんて、研修所ねっていうということでね、必死に、まだまだです、日本語まだまだですって言いながら、まあ、日本語ガイドやって、あと何やったら、あれですね、28歳ですけれども、自分でもやってるということで、要するに起業をしてですね、自分でもガイドビジネスっていうのをやってっていうことでね、頑張れっていうふうに、お金たくさん儲けるよみたいなことをね、言ってましたけども。で、彼にね、だからまあ、いろいろ、お世話になったんで、まあ、さっきの、研修所の話じゃね、エデュケーションキャンプの話じゃないんですけども、以外にもね、いろいろ教えてあげたかったなと思ったんですが、帰りに、行きはね、迎えに来てもらった車がね、さっき言った通り、レクサスやったんですよ、レクサス。ほんで帰り、皆さんにお世話になりましたって手振りながら、乗り込んだ車がね、空港までの車が、プリウスやったんですよ。ね。車ですよ。車。燃費いいしね。車やねんけど、行きがレクサスで、帰りがね、プリウスやったんですよね。もうね、デギさんがその場にいたらな、お世話してあげたんやけど、聞いててくれたらいいんやけどな、これ。デギさん、こういうの日本の子のね、日本のことわざで、釣った魚に餌はやらんって言うんやで。ということで、今日はこの辺で、それでは、また。